ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として、組織として、社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。5週目は井川が行く。健康や医療に関わる様々な体験を皆様にレポートします。今回は日光記念病院で毎月行われている健康講座、健康プラザを紹介します。毎回体重、体脂肪、血圧などの身体測定と講座、体操など健康維持に必要な知識や実践方法を紹介しています。今年は成果を出しましょうというテーマで新たな取り組みもスタートされました。リハビリセンター森文博理学療法士と栄養科西条美里管理栄養士にお話を聞いてきました。
今年のテーマ成果を出しましょうというのはどういう成果を指しているんでしょうか。
私は毎回運動のコーナーを担当しているのですが、生活習慣病などの病気の予防だけではなく、介護予防のためには運動習慣をつけて筋肉を蓄えることが大切と言われています。先日の健康プラザでは、筋肉が年齢とともに活動量が減り、筋繊維が細くなり消えてなくなってしまうというお話をしました。筋繊維を維持するには日常の動作以外の運動が必要です。広報誌日光記念メディカル情報5月号でも紹介していますが、1日の平均歩数によって様々な病気の予防が期待できるという文献が発表されました。例えば1日5000歩、そのうち 7.5 分以上は早歩きをする生活を送ると認知症や心疾患などの病気の予防が期待できるというものです。
実はそのお話を伺ってから、私も自分のスマートフォンで歩数計を入れて測っているんですが、結構歩いているかなと思ったら、平日だとだいたい1500歩から2000歩ぐらいと思ってたより随分少なくて愕然としたんです。
井川さんの生活ですと4000歩くらいの歩数と、できたら5分以上くらい早歩きを追加するといいかもしれませんね。
今の私の1500歩から2000歩に当てはめて考えると、まずは4000歩を目指すところから始めることがいいんですね。でも毎日続けるのは大変なんですよね。
そうなんです。今回は健康プラザに参加した皆さんに活動記録表をつけてもらうことにしました。山のイラストに沿うように白いマス目をつけていきます。1日の目標歩数を歩いたら1つのマス、さらに早歩きやその他の運動を加えたら1マスを塗りつぶします。ゴールは頂上です。最初は室蘭岳、次のステップは羊蹄山と、どんどんレベルアップします。注意点は決して無理をしないこと。歩数や活動時間が多ければ多いほど健康にいいわけではありません。仮に1万2000歩は毎日歩いて40分の早歩きをするのと、毎日8000歩20分早歩きをするのとでは効果はさほど変わらず、1万2000歩以上の運動では逆に免疫機能を下げてしまう場合もあるという報告もあります。
たくさん歩いた方が健康にいいって思ってたけど、そうじゃない場合もあるんですね。では運動の次は食事の習慣について管理栄養士の西条さんに伺います。健康プラザでは食習慣についてどのような成果を目指しているんでしょうか。
食事は毎日のことですので、その中でも疾患と直接関連のある塩分カロリーの話を講座ではお話をしてきました。栄養面で目指す成果は正しい食習慣を身につけるということです。食習慣は皆さんの癖と同じで、なかなか気づきにくく変えにくいものです。今回は皆さんの食習慣の傾向を見つけるためにチェックシートに記入をしてもらい、普段の食習慣で見直す部分をピンポイントで示し取り組んでいただこうという取り組みです。 コースは体質改善、甘党改善など計5コースあります。今回井川さんにも事前にチェックしてもらいました。井川さんのチェックシートを確認しますと、食習慣、食事内容の項目に多くチェックがついていますね。お仕事しているのでやはり時間が不規則で早食いになってしまったり、食べる時間がなかったり、逆に食べる時に食べ過ぎるってことが多くなりがちみたいです。その中でも食べるものは偏りがちなバランス改善コースに一番多くチェックがついています。このコースは一見あまり食習慣で問題がないように感じている場合が多いのですが、毎日の食事を食品ごとに分類すると偏りが目立つようなことが多いです。食事は惣菜やインスタント食品中心では塩分、カロリーが多くなるため控えめにすることが最も大事です。また3食とも主食を軸に野菜のおかずを取り入れることを心がけることが基本です。さらに魚や大豆製品、果物など不足しがちな食品を加えていけばビタミンや栄養分を十分に補給できるため生活習慣病の予防に役立てることができます。
おっしゃるように私の食事って一品だけしかないっていうことが非常に多いんですよね。少しこう品数を加えてバランスよく取れるようにしたいなと思います。
はい、今回はバランス改善コース以外のポイントの違う各コースを用意しています。食事量が多めで生活習慣病に近づいてしまっている食生活、少食で不調が続くまたは起こしやすい食生活、甘いものや塩分の多いものを好む方など人によって様々な傾向が見えてきます。今は大丈夫と思っていても将来制限が必要になってしまう可能性もあります。今から自分の傾向を知って気をつけていけば生涯食生活を豊かにしていくことにつながります。今回は参加者さんに白いお花の咲いた木のイラストを載せた評価用紙を配っています。自分のコースの食習慣改善ポイント5つのうち何個できたかを1ヶ月単位で評価してできた数のお花に色を塗ってもらいます。
バランスよくしなければって漠然と思っていてもどのぐらいやったかってなかなか自分では評価しづらいものですが、こうやって目に見える形でできたところに色を塗っていくってすると自分がどのぐらい実践できたかすぐに分かりますね。
無理しないで続けるということは私たちでも難しいことです。小さな目標を一つ一つクリアして1年後もしくは2年後には大きな成果につながればいいなと思います。その人の生活に合わせて必要な方法を相談できる場として健康プラザを活用していただけたらと思います。
今回の井川が行く日光記念病院で毎月開催している健康プラザについてリハビリセンター森文博理学療法士と栄養科西条美里管理栄養士にお話を伺いました。興味をお持ちの方は地域医療連携センター 0143-25-2555 までお問い合わせください。今回のラジオ健康プラザいかがでしたか。番組をもう一度聞きたいという方は日光記念病院ホームページ左上の検索コーナーからラジオ健康プラザで検索してみてください。過去の番組も聞くことができますよ。また日光記念病院の情報誌日光記念メディカル情報は日光記念病院や道南バスターミナルなどでも配布しているほか日光記念病院ホームページからもご覧いただけますのでこちらもチェックしてみてください。ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。